ハレルヤ、素晴らしい主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。礼拝を主の前に捧げられることがこんなにも素晴らしいことなのかと今この賛美の中で改めて思わされました。皆さんもおそらく同じ思いだと思います。初めてマスクをしてこのように神様の言葉を取り継がせていただきます。もちろんそれは本意ではありませんし、お聞き苦しい点、また見苦しい点、違和感あると思いますけれども、神様の言葉はマスクをしても変わることはありません。主は生きておられます。その主を褒めたたえましょう。それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今朝はヨハネの福音書9章35節から最後41節です。ヨハネの福音書9章35節から41節、新改訳聖書3版でお読みいたします。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。今お読みしましたのはヨハネの福音書9章の最後の部分です。この9章は一つのつながったストーリーとして書かれています。かなり長いですが、ですから本来はこの9章全体を見る必要があります。しかし今日は与えられている時間の中で、できるだけ他の部分にも、今お読みしなかった部分にも触れながら、この章全体から神様のメッセージを共に受け取っていきたいと思います。1節から12節には、シエスが生まれつきの盲人の目を開いた出来事が記されています。道端に座って物乞いをしていたその盲人を見て、弟子たちはイエスに質問しました。2節、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？当時そのように人間の病気や不幸は罪の結果であると捉えられていました。弟子たちもその例外ではなかったのです。ところがその質問に対するシュエスの答えは、そのような考え方を きっぱりと否定するものでした。3節、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。そして5節、私が世にいる間、私は世の光です。そう言ってからシエスは地面に椿をして泥を作り、それを盲人の目に塗ってシロアムの池で洗いなさいと言われました。そしてその人がその通りにしたところ、もうたちまち目が見えるようになったのです。それは紛れもなくシエスがなされた奇跡でした。神の技がこの人に現れるためです。シエスはそう言われました。神の技、それは見えなかった目が見えるようになったという肉体的な癒しだけではありません。後で見ますが、38節から分かるように、目が開かれたその人は心の目、霊の目もまた開かれて、イエスをメシア、救い主として信じたのです。その人は生まれた時からずっと盲目でした。なぜ自分はこんな目に遭わなければならないんだと、その境遇を嘆き、両親や神を責める思いになったこともきっとあったでしょう。しかしキリストは悪いもの、失われたもの、一生背負っていかなければならないと思えるようなことを良いものに変えてくださるのです。失われていたものを取り戻させてくださるのです。囚われていたものから解放してくださるのです。それがキリストの救いの御業なのです。そしてそのキリストは今も確かに生きておられて、私たち一人一人の歩みの上にも神の技を表してくださるのです。さて、目が開かれたその人はどのようにして目が見えるようになったのか、人々から質問されました。彼は事の一部始終を話しましたが、律法を重んじるパリサイ人の何人かはシュエスが泥を作り、盲人の目に塗って目を開いたのが安息日であったと知ると、それは明らかに労働である、律法違反であると問題視しました。そしてなおいろいろと問いただしましたが、結局彼らはシエスが行った技を信じようとはしませんでした。そして本当に盲目であったのかと疑いを持ち、今度は彼の両親まで呼び出したのです。しかしその両親もパリサイ人たちの必要な質問にもううんざりしながら答えました。21節、あれはもう大人です、自分のことは自分で話すでしょう。両親を呼びつけて話を聞いても、もう拉致が開かないと知ったパリサイ人たちは、盲目であったその人をしつこくもう一度呼び出しました。そして24節、神に栄光を期しなさい、 私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと、その人に迫りました。脚注にあるように、神に栄光を期しなさいという言葉は、真実を言いなさいという意味です。本当のことを言え、白状しろ、お前は最初から盲目なんかではなかったんだろう、そうでなければ盲人の目が開くなどということが起こるわけがない。しかし目が開かれたその人は冷静に彼らに答えました。32節33節、盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。そのように言われて、プライドを傷つけられたパリサイ人たちはもう怒り心頭に発しました。そして34節、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか、そう罵って彼を街道の外に追い出したのです。ここに描かれているパリサイ人たち、それは霊の目が開かれていない者たちです。自分たちは霊的指導者だ、そのように自負し、プライド、高いプライドを持っている。しかし目が開かれたその盲人を前にしていても、そこに確かに現れている神の御業を見ることができない、それをなされた方がメシアだと信じることができない。そんな独りよがりで立法主義、形式主義に凝り固まった彼らこそ罪人であり、霊的に盲目なものであったのです。彼らこそ一番に目が開かれなければならない存在だったのです。目が開かれた人が街道から追放されたと聞いた主イエスは、彼を探し見つけ出してこう言われました。35節、あなたは人の子を信じますか。この人の子とはメシアを意味する表現です。すると彼はこう答えました。36節、主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができるように、できますように。その人はそう尋ねた目の前の人物が、実はまさしく人の子、メシアであるとは理解できていませんでした。彼は目を開けたあの人を何だと思っているのかとパリサイ人たちから尋ねられた時も、あの方は預言者ですと答えていたのです。するとシエスは彼にこのように言われました。37節、あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。新改訳2017では、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人ですと訳されています。 あなたが見ている、この私こそがまさしく人の子メシアなのです。この私をあなたは信じますか。そのようにシエスに言われて彼は告白しました。38節、主よ、私は信じます。そう言ってその人は直ちにシエスを礼拝しました。拝したと訳されている言語にはひざまずく、ひれ伏すという意味があります。まさにそのようにすべてを主の前にもう明け渡してひざまずいてもうひれ伏して、その人は礼拝を主にイエス様に捧げたのです。目が開かれたその人はシエスがあなたはその人を見ていますと言われたとき、その言葉によって彼の霊の目も完全に開かれて、イエスが人の子である、メシア、キリストであると悟ることができたのです。信じることができたのです。そしてシエスは言われました。39節、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。私は裁きのためにこの世に来ました。確かにシエスはそう言われました。ところが同じヨハネの福音書3章17節にはこうあります。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。この2つの言葉は何か矛盾しているかのように思えるかもしれません。しかし裁きとここで訳されている言語には区別あるいは分離という意味もあるのです。つまり3章17節の裁くとは、まあ、文脈から考えれば罰するという意味ですが、刑を与えるという意味ですが、39節では見えるものと見えないものを区別する、分離するという意味なのです。シエスは生まれつきの盲人の目を開き、また彼の霊の目も開いて、ご自身がキリストであることを明らかにされました。ご自身に対する信仰を彼にもたらされました。一方で自分たちはユダヤ教の教師だ、もう何でも知っている、俺たちに聞いてくれと自負するパリサイ人、それなのにイエスをキリストと認めない彼らこそ霊の目が開いていない盲目なものである、神の前に罪深いものであると主は言われたのです。そのように見えないものを見えるものとする、見えていると高ぶるものを盲目にする、そしてその両者をはっきりと区別し分離するためにキリストはこの世に来られたのです。そして今天におられるキリストはやがて終わりの日に再び来られて、イエスを主と告白する者たちとそうでない者たちとのその最終的な区別 選別をなされるのです。そして救いの御業に預かった者たちだけが主と共に永遠に生きる者となるのです。まとめに入ります。私たちはこの9章全体から何を学ぶべきなのでしょうか。これまで見てきましたように、そこに書かれているのは単なる盲人の癒しの出来事ではありません。ヨハネが、そして主が私たちに伝えようとしていること、それは私たち一人一人もまた生まれつき盲目なものであるということです。そしてイエス・キリストだけがその閉ざされた目を開くことができるということです。私たちは生まれつき罪の性質を持っているゆえに、霊の目が開かれていないために、この肉の目に映る現実を見て恐れ、嘆き、失望してしまうのです。そして自分の力でそこを何とかくぐり抜けようとして疲れ果ててしまうのです。しかし世の光、誠の光であるイエス・キリストを心に迎えて信じて従う者は、この盲人のように心の目、霊の目が開かれて、闇の中ではなく光の中を歩むことができるのです。そして肉の目に映るその現実のその向こうにある霊の領域、神の国の存在をしっかりと捉えて、そこにおられる栄光に輝く王の姿を見て希望を持って生きることができるのです。今回の新型コロナウイルスの騒動の中で、ある牧師先生がこのように発言しました。目に見えないウイルスをこんなに怖がることができるなら、目に見えない神様だって信じることができるじゃないか。そしてその言葉に応答して、また別の人がこう発言しました。ウイルスは人を殺す。主イエスは人を癒す。私たちが恐れるのはウイルスではなく神様です。私は本当にそうだ。アーメン、その通りですと思いました。皆さん、私たちは今一体どこを見ているのでしょうか。私たちの目はちゃんと開いているのでしょうか。連日の報道の中で私たちの目はいつの間にか曇ってしまっているのかもしれません。いや、今回のことだけではなくて、この世における私たちの人生におけるすべてのことにおいてです。目の見えないものが見えるようになるために主は来てくださいました。その主は今も生きておられ、現実を見て恐れ囚われてしまう私たちを憐れみ、私たちの目をも開いてくださるのです。見えるようにしてくださるのです。主よ、 私の目を開いてくださいと、今こそ主に祈り求めていこうではありませんか。お祈りいたします。主よ、私の目を開いてください。私たちの霊の目を開いてください。この肉の目に映るさまざまなことによって恐れ退くものではなく、その向こうに確かにある霊の領域を、私たちのただ中にある神の国をしっかりと捉えて、はっきりと見て、そこにおられ、すべてをすべを収めておられる王なるイエス様を信頼して歩む、そのような私たち一人一人とさせてください。また私たちの愛する者たち、またこの世の人々の目をも開いてください。人々がウイルスではなく神を恐れるものとなることができるように、今も私たちの目を開いて救いをもたらし、永遠の歩みへと招いてくださっているイエス様を見出すことができるように、イエス様を信じることができるように、どうか導いてください。闇がいよいよこの世界を覆っていますが、このような時であるからこそ、教会がまた一人一人が世の光として、誠の光なるイエス様を伝えていくことができるように、また一人一人がその光を輝かせていくことができますように、どうかお一人お一人を今尊く用いてくださるようにお願いをいたします。あなたは確かに御言葉を通して私たちに語ってくださいました。今日から始まるこの1週間も、ただただあなたに信頼して、心騒がせることなく、また祈りを持って、主よ、あなたとの親しい交わりのうちに、なおも主よ、あなたをしっかりと見つめながら歩むものとさせてください。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。